はい、2月のシネマ談吉です。ちょっとね、1月見た映画は19本ぐらいあるんですけど、2月はね、まだあんまり見てなくて、実はこれからいっぱい見ようかなとは思ってるんですけど、またね、2月もちょっと旅行に行く予定があり、今度は新潟に行ってまた同じ映画を何回も見るっていうことをしようかなと思ってるんですけどもね、ちょっと大雪になったらね、新潟帰ってこれないから困るんですけど、ちょっと天気予報では暖かくなったり寒くなったりが激しすぎるので、ちょっとね、気にしています。ってことでですね、今年のね、アカデミー賞なんかも後でちょっとね、調べてみようかなと思うんですけども、まずは全米、日本、何がヒットしてるのかは後でね、この後紹介します。まずは手を突き上げながらタイトルコールいきましょう。シネ吉のシネマ談吉。はい、ということでアメリカ、日本、今どんな作品がヒットしているのか、結構ね、知らない作品もいっぱいありました。ちょっと紹介していきましょう。まず全米ベスト5、5位からいってみましょう。5位、マイグレーション。4位、ウォンカ。3位、ザ・ビーキーパー。そして2位、ザ・チョーズン、シーズン4エピソードズ1、2、3。そして1位、アーガイル。ということで、日本でもう公開終わった作品もあったりして、これからの作品もいっぱいあります。5位からちょっとね、解説していきましょう。マイグレーションっていうね、日本の題名も決まってます。フライっていう題名で、3月15日から公開なんですけども、これオリジナル長編アニメーションで、ミニオンズとかスーパーマリオブラザーズとか作ってるイルミネーションスタジオが新しく作ったアニメで、なんか鳥、カモのね、一家が移動するって話なんですよ。マイグレーションって移動っていうか移行っていう意味らしいんですけど、まあカモの一家が初めて小さな池から出たことなかったけど、初めて大移動するっていう時のこうね、家族のバタバタを描いてる作品らしいんですけども、ね、ちょっと日本でもね、宣伝が始まったと思うんですけど、これ3月15日から公開なので、もう日本語吹き替え版のね、キャストも決まってまして、お父さん役を堺雅人、お母さん麻生久美子さんね、など、いろんな人が、声優もね、いろんな人がちゃんと出てます。関さんとか野沢直子さんとかね、ベテランの方も出てます。で、宣伝これからバンバンね、春休み向けて始まると思うので、 CM とかでも見ると思います。そして4位はもう日本でももう公開済み、ウォンカっていう題名なので分かると思いますけど、ウォンカとチョコレート工場の始まりですね。これね、ジョニー・デップのチョコレート工場の話かと思ったら、もっともっと昔の話の続編だったっていう、っていう見た人みんなびっくりする話でした。そして3位はビーキーパー。これね、ビーって蜂のことです。ミツバチを育てる人っていう意味ですけど、ちょっと内容はこれ隠語みたいな感じで、ビーキーパーズって呼ばれている秘密組織の元工作員で、今は普通に本当に養蜂家として平凡に暮らしている男が、ある友人のために立ち上がるっていう話で、主演がね、 ジェイソン・ステイサムなので、普通の人かと思ったらとんでもないあの殺人マシーンだったみたいな、ちょっとねそういう話ばっかりやってますけども、監督がデビッド・エイヤーなので結構ね、あの骨太な感じなのかな。まあまあヒットしています。日本でもあの近々やるんじゃないかな、今年中に。そして2位は、日本ではちょっと公開がかなり、されるかどうか分かんないですけど、ちっちゃいところでやるかもねっていう、ザ・チョーズンシーズン4エピソード1から3っていう、アメリカのですね人気テレビシリーズで、チョーズンっていう選ばれたみたいな意味ですよね。これがシーズン4までもうあるんですけど、これクリスチャン専門テレビチャンネルとかで放送されているやつで、まあイエス・キリストの話を、丁寧に描いてシーズン4まで来たんですけど、その最初のエピソード1から3を今回劇場で公開しているということで、でこの後もですね2月末にはシーズン最後の7と8とかもどんどん公開されるらしくて、日本ではどこでやってんだろうこれね。なんかまあ見たい人はいるんだろうけど、劇場ではやるかどうかは分かりません。そして1位がアーガイル、これ日本でも、アーガイルという名前で、今後もうちょっとしとると公開だから、もう出てるのかな。これあのキングスマンシリーズのマシュー・ボーン監督によるスパイアクションなんで、あのキングスマンとすごいなんか雰囲気似てるんで、えこれもしかしてつながるみたいな雰囲気は感じるんですけど、もう3月11日に公開される、日本でもアーガイル、ね、猫の名前なんですよねこれ。アーガイルって猫が主人公なんだよな。なんかポスターが猫がすごい最初はバーンって出てましたけど、謎のスパイ組織の正体に迫るエージェントアーガイルの活躍を描いたベストセラー小説の作者が狙われるという、でどんどんどんどん騒動が大きくなっていくみたいな話ですけどね、どうなんでしょう、あれとつながったりしてほしいなって感じです、キングスマンとね。そして日本ではどんな作品がヒットしているのか、ベスト5いってみましょう。5位あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、4位劇場版スパイファミリーコードホワイト、3位ゴールデンカムイ、2位機動戦士ガンダムシードフリーダム、そして1位鬼滅の刃絆の奇跡、そしてこれは何だ、柱稽古絵か、これあのねあれですな、ではい、ってことでアニメばっかり、アニメがほとんど、アニメの映画化と実写化とかアニメの続編とかばっかりじゃないか。で5位だけ一応あの SNS で話題の小説の映画化だかな、これあの花が咲く丘で君とまた出会えたら、これね結構若者向けの、女子高生があの太平洋戦争の時代にタイムスリップしてしまって、男性と出会ったけど彼は実は特攻隊員でもうショットで飛び立たなければいけなくなってしまうっていうね、悲恋を描いて結構長い間やってるよねこれ。でも5位になんか口コミの効果で入ってるってすごいですね。もう9週目です、9週祝36日間もずっと1ヶ月以上やってるのにまだまだ入ってる、すごいですね。まあなんかねラストちょっとあの広告でもうラストこうなるって出ちゃってる、見ちゃったんですけど、でもねまあ泣けるんだろうなって思います。そして劇場版スパイファミリーコードホワイト、こちら4位、これ正月映画として公開されましたけどもね、毎年な正月に ヒットしてるから今後やるかもしれない、東宝の正月映画の一つになるかもしれない。すごいね、東宝はもうかみっちり稼ぐね。そして3位がゴールデンカムイ、こちらも東宝ですけども、一作目、 あのね漫画し大ヒット漫画の一作目ということで、みんな実写化されるって時はまたあいつが主演かとか、絶対失敗するとかやめた方がいいとか言われてたんですけど、まあまあかなり評判高い。僕も全く漫画を読んだこともありませんけど、見てああ面白いじゃんって思って、まあアイヌの闇の歴史みたいのは全くほとんど描かれないけど、いいとこね、アイヌの言葉とかアイヌで美味しいものとか、クマはどうやって食べるのかみたいな、そういうのがね結構ちょこちょこ出てきて面白いですよね。でアクションもあって強烈なキャラクターがいっぱい出てきて、あ、ね、なかなか面白い。ハイ&ローシリーズの監督なんだよね、LDH のいっぱい出てる映画ですよね。でアクションね、あれすごく評判高かったし、見たら絶対ハマるって言われてたから、やっぱねそれで培ったこうヒーローの見せ方、こうアクションの見せ方なんかもすごく面白い、楽しく見せる人だから、やっぱ成功したなゴールデンカムイ。これいつになったらね結末を迎えるのかがよく、長い道のりになりそうですけども、ぜひキャストを変えずにずっと作り続けてラストまで行ってほしいです。10作8作ぐらい作らないといけないんじゃないかってことで、そして2位は機動戦士ガンダムシードフリーダム、ガンダムシリーズ、ガンダムシードシリーズの最新作ですね。これ2004年から5年に放送されたシードデスティニーに続く新たな物語が20年経ってやっと作られたっていうね。でもなんかデスティニー終わった直後にもう続編作りますって言ってたのに20年待たされたらしいんですごいよくみんな待ってたな、で見に行ったなって感じで、根強いですねガンダムって。いろんなシリーズがあるし、オリジンとかシードとかね、いくらでも稼げちゃうじゃん。なんか子供なんかビルドファイターズとかね、子供向き の育成する感じのもあるし、どんだけ稼ぐんだよって感じですけど、シードも見たいんじゃないですか皆さんね。今まで見てた人はね、歌もね結構ヒットするから、 TM レボリューションとか今回も歌ってますけどね、劇場で大音量で聞きたい人がいっぱいいると思います。そして、1位は鬼滅の刃、これ完全な劇場版っていう感じではなくて、これからやる新しいアニメシーズンに向けて、前回のラストの話と新シーズンの話をちょっとずつ見せるっていう、まあね劇場で見ても見劣りしないクオリティなので、で 音とかもねかなりいいので、で入場者プレゼントもあるからみんな行っちゃうけど、ちょっと待てばテレビでやるんだよっていう作品なんですけどね。でも前回このこういう公式のやつ僕見に行ったら、毎回1話終わるたびにこうあれじゃん、スタッフロール流れるじゃん、キャストロールとかで次行きますみたいなテレビと全く同じ素材を見せている、で衝撃でしたけどでもねヒットしています。やっぱね全世界でやってるらしいからね、これすごいよね、いろんな国で。なんか友達がどうしても見たいって言うから、近々見に行くかもしれない。それまでに前回の話を全部おさらいしなきゃって感じですね。ってことで、2月といえば話変わりますけど、アカデミー賞シーズンなんですよね。そう、アメリカのアカデミー賞と日本のアカデミー賞が、発表される、もうちょっとで。 アメリカのアカデミー賞は日本時間のいつだ、もうちょっとだよね、2月下旬でしょ、3月10日か、3月10日だ、もうちょっと来月だ。でももうノミネーションが結構ね話題でしたよね。なぜかっていうと日本の作品が結構ノミネートされたから、あのね、国際長編映画賞に役所広司さん主演のパーフェクトデイズ、そして視覚効果賞に、ゴジラマイナスワン、さらに長編アニメーション賞で君たちはどう生きるかと3つもノミネートされて、3だ。しかもまあ長編、国際長編映画賞はちょっと強すぎるな周りが。でも視覚効果賞とか長編アニメーション賞はかなり取れる気がするな。ちょっとディズニーがね今そんなにこう強くないんですよね。マイエレメントとか入ってますけど、でね、スパイダーマンは、まあ、あの前編後編の前編だし、ちょっとねニモーナもいいけど、ロボットドリームスもいいだろうけど、君たちはどう生きるか強いなってことでかなり取ると思います。最有力候補だと思います。で視覚効果賞は他がまあまあまあまあいい、別に悪くはないけど、ザ・クリエイターとかガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーボリューム3とかミッション・インポッシブル・デッド・レコーディング・パート1とかナポレオンとか、まあすごい作品ばっかりですけど、この中で一番多分何本分ぐらいの低予算でかなりハイレベルなねものを作っちゃったから、山崎隆監督がまあ白組なんでね、もともとこの人で白組の仲間たちが作ってるから、ほんで若い子とかもねちゃんとリクルートして、あの有能な方がいっぱい入ってるので、すごい低予算でこんなハイレベルなものを作れるのかってみんなアメリカ人もびっくりだったと思うので、これはね取る可能性ありますよね、かなり。日本で出るの、あの取ったら初めてじゃないか、視覚効果賞なんて。とてもね、あのノミネートすらもうされるはずないだろうって思われてたけど、アメリカで今ゴジラ大ヒットですからね、楽しみですねこれは。ということでね、3月10日は、アメリカのアカデミー賞で日本の作品がいくつ取れるのか、そしてね作品賞にはいろんな作品がまだね公開されてないものもほとんどなんですけど、マエストロとか哀れなる者たちとかはね公開されてるし、アメリカンフィクションとか見れるし、もうちょっとで見れるし、バービーもね日本で公開されてますから、キラーズ・オブ・フラワームーンもされてる、オペンハイマーとかねもうちょっとで3月かで、ホールド・オーバーズはね楽しみ、ファスト・ライブスももうちょっとで公開、あとね超ヤバい関心領域、これもねとんでもない映画なんで楽しみですね。でもオッペンハイマーがまあ強いかなって言われてるみたいですね。まあオッペンハイマー日本でもう遅れに遅れて1年以上かかっちゃってますけど、 IMAX でぜひ見たい映画ですね。ってことでですね、アメリカのアカデミー賞、そして日本のアカデミー賞は3月8日に発表される、もうちょうど来月このラジオの日ですね。こちらの作品賞は、怪物ゴジラマイナスワン、こんにちはお母さん、福田村事件、パーフェクトデイズという作品賞がノミネートされています。もちろん長編アニメーション賞には君たちはどう生きるかとか、ゲゲの鬼太郎、あ鬼太郎誕生ゲゲの謎ね、正式名称、窓際のトトちゃん、名探偵コナン、ブルージャイアントなどが入っていますけどもねえ、君たちはどう生きるか勢いじゃないのこれで、優秀賞誰なんだろうな、福田村事件はちょっと無理、あのこれとりあえず入れてあげたって感じだから怪物なんじゃないって感じですね。ってことでですね、アカデミー賞 アメリカと日本どっちもご紹介しましたけど、皆さんね、他にもいろんな作品を今回ご紹介しましたけど、皆さんのハートには何が残りましたか。いや、映画って本当にいいもんですね。それではまた来月お会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。